遊びのラジオの鮫島です。
ふいちゃんぴょんこと筆川ふとしです。
さあ、まあ、すっかり春めいてまいりました。
はい。あ、っていうか、あの、今回が、あの、平成最後のアマプロ収録になるんじゃないですかね。
ああ、そうかもね。
そうかも、うん、いや確実にそうです。今日だって22日だろ、うん、
え、いつで終わるの平成。
30日。
あ、30ね。
5月1日からは令和。
令和か。
うん。
そうか。
なんかさ、
うん、
こう、天皇のさ、その、うん、何、役割としてこう、安寧を守るとかさ、なんかこう、人々の民の平和を守るみたいな、そんなこう、お題目があるんですけど、
うん、
これが変わるってなるとさ、やっぱ生贄が必要なんだね。なんか、ここ数ヶ月バタバタバタっと言ってませんか、なんか。
有名人が死にまくってるんだよね。
そうですね。
証券やら。
はい。
パンチ、モンキーやら。
パンチ、モンキー。逆だよ。
モンパチ
もそうだし、小池和夫とか。あの、証券なくなったことで、あの、何？日テレで、あの、再放送見れたのは良かった、うん。傷だらけの天使の。
うん、ドラム缶に、あの、死体を詰めて、
うん、
夢の島に捨てるというやつ？
それ。あの、1話と最終話を、再放送してて。
ああ、いいね。もう写真でしか見たことないから、
うん、
見たかったな、それ。
さすがに、まあ、深夜ってこともあってさ、あの、うん、何オリジナリティを尊重しての、あの、例の一文を添えて、うん、あの、オリジナル版っていうことで、やってた
けど。まだ言葉が元気だった頃のやつね。
そう、まあ、言葉が元気だった頃だね。まあ、すごいね。やっぱ、さあ、もう、何あの、昭和の、こう、新宿がさ、がっつり見れるっていうのも、それだけでドラマが面白い面白くない以前で面白いからね。
汚そう。
汚いよ。あそこのあの、なんだっけ、あの、代々木のビル、うん、
うん。
あの、当時から汚ねえな。
代々木のビルって何？
代々木のあの、なんだっけ、あの、すごい汚ねえビルがあるの、代々木駅の前に。
あ
そこがあの、
菊蔵ラーメンがあるあたり？
菊蔵ラーメンあったっけ？あの、一階に、なんか、小汚ねえ食堂があって、
うん、
小汚ねえ、いや、汚ねえ食堂があって、いや、ほら、入ったことあるんだよ、もう、すっごい汚かった。
すっごい汚かった。
なんか、お皿はなんか水が拭けてなかったりとか、いろいろと辛い思いをしたから。
うわ、汚ねえ。
うん、そういうところがあるのよ。クラブセガの横。うん。で、そこが、あの、傷だらけの天使のロケ地だったの。
ああ、そうだったんだ。
うん。そうね。で、
汚ねだろうな。
そう、傷だらけの天使見たんだけど、あの、証券の、あの、話してる日本語のね、5割ぐらいヒアリングできなかった。本当に日本人かなって思うぐらいにね、なんか何言ってるか分かんなくて。
どういうこと？
分かんない。わ、ウェブブブブブブブブって感じ。あの、真の侍のさ、あの、あれみたいなもんだよ。あの、菊池雄みたいなもんだよ。何言ってるか分かんなかったでしょ。うん。あんな感じだった。
滑舌が悪いの。
滑舌が悪いの。そう。まあね、あとはなんだろうな。シェケナベイベーも。
ああ、シェケナベイベーも死んだよね。
うん。
あとは、ほら。
うん。
カズオ小池。
ああ、小池カズオね。うん。うん、いやー、でかいとこ行っちゃったね、なんかね。
ね、
うん。驚いたよ。
やばいな、死に放題。
まあなんか最近はあのツイッター芸人としてあの、うん、有名でしたけども、はい、
ね、うん、まだあとね8日ありますからね、
うん、
予断は許されないですよ。
あ、この間にってこと？
うん、
まだ逃げが、
だから天皇なくなっちゃうかもしれないよ。
天皇陛下
が。
それで、大問題だよ。
ギリセーフ。
セーフ
じゃねえ。
アウトっていうか。
アウトだ。
もう体操の例やりたくないから生前退位とか無茶言ったのにさ。ねえ。大変だったからね、体操の例って。子供心に覚えてますけど。
すごい、子供心に超迷惑だった。
うん。
テレビ局はすべて、黒い車を映すっていうね。
そうね。うん。だ体操の例考えれば、まあ、10連休の迷惑なんかそんなに迷惑じゃないかなって感じはするけど。
いや、むしろウェルカムだよ、10連休。
いや、あんまりウェルカムではないよ。
なんで？
え、だって俺とか日は、何？月何百時間の契約だからさ。月140時間みたいな契約だから、その、行けない日があればあるほど、その、時間が圧迫されるわけよ。だから1日8時間なわけでしょ？ 1 日8時間で、20日間とかなわけじゃない？ね。で、で、合計で140時間、働いたら、お給料満額出しますよっていう契約なのよ。うん。だから、なんか変な休みが多ければ多いほど俺は迷惑なの。
で、5月は営業日がだいたい20日あるから、そこは心配しなくていいんじゃない、
うん、だから自分都合の休みが取れないんだよ。
そうか。
そう。行きたいけど別に会社やってないから、休みとかになっちゃうからさ。
そういうのもあるんだな。
そういうこともあるんですよ。まあ俺なんかまだいい方でしょうね。
どうなる？
え？
どうなる？君は。
何が？
じゃあ会社に行けずにどう、何をするわけ？
ちょっと小旅行に、小旅行っていうか鎌倉ちょっと行きたいっていうことで、鎌倉行ってくる。
ああ、いいですね、鎌倉、うん。ね。
そう。
やっぱ大仏、俺まだ見たことないんだよね。
そっか。うん。
いいんじゃない？大仏とか見てきたら。
江ノ島あたり
で、
うん、行こうかみたいな話はしてるけどね。そんぐらい。
江ノ島丼とかね、有名じゃないですか。
うん、あ、そうかそうか。孤独のグルメ、
ね、
一貫ごっこね、
うん。うん。そうそう。ありますよね。
そうね。まあそんなだよね。
うん。
うん、
平成はまあ終わるんですけど。
うん。
まあ、予断は許されませんよ。
そうですね。あ、さっき、そうそう、うん、小池和夫の話が出たから、ちょっと小池和夫の話しようかな。
ああ。
まあ、なんかハートフル売国道さんがこう準備してた、ね、秋分については、まあ、昔から言われてたことだからね、あんで、ね、
でも、やりそうな感じあるよね。
あるよ。あんなにね、ツイッターでいいこと言う人がね、リアルでも、いいやつかどうかなんて、また別の話ですから。逆の方が。
あんな神経してたら、あんな綺麗事書かないよね。
書かない。まあ。
あんないいことばっか、さ、聞こえのいいことばっか言うやつってさ、やっぱ、どっかさ、自分自身に対する食材というかさ。
うん。まあ、逆のね、うん、あると思いますよ。ええー。
なあ。
そうそうそう。あ、っていうかさ、結構、小池和夫はね、なんだっけな、2000年代ぐらいに、そういう秋分が、なんか、出てきて、
うん、
なんか、高橋留美子に、すごい多額の金を借りて、見下り犯突きつけられたとか、何、あんまりにも金借りに来るから、板垣圭介が逃げてるとか、そういう話。が結構あって、なんか事業失敗したとかそういう話でさ。
ああ。
うん。まことしやかに言われてたのは、割とこう漫画マニアにはご存知な感じだったんですよね。
え、バキの人板垣って。
そうだよ。
うん。何かあったの？
何かあったって、だって劇画村塾だから。
あ、そうなんだ。
あ、そういうの知らないのか。
もう知らない。
いや、小池画像のさ、功績っていうのは二つあって、まあ、一つは劇画原作者としての顔と、あと、何漫画原作者養成コースとしての、こう、劇画村塾っていうのを立ち上げてるんですよ。昔から。だから、あれで人、アマプロで言うとこのネシアでおなじみの山本さん、うん、先生。
ああ。
ええ。
山本。ネシアでおなじみの山本、なんだっけ、高次
さん。メタルマックスで言ってやるって話なんだけど。あの人も、劇画村塾出身じゃないかな。
ああ。
とにかくいろんな、ではその、ハートフル売国どこと、田中圭一もそう、破門されたとは言ってるけど。
なんと破門されるんだ。
うん。あと、ね、原哲夫もそうだし、
うんうん、
板垣圭介もそうだし、まあ、一番ビッグネームは、高橋留美子。
です。全然わかんなかった。
うん。そうなんです。
そっか。
で、まあ、なんか事業失敗とかでなんか金借りまくったりとかいろんなこう、何寸借詐欺みたいなことをやってるっていうのは割とこう、漫画マニアには、周知って感じだったんだけども、ね、まだウブなこう、漫画家志望の人をこう、捕まえてさ、そういう詐欺めいたことをやってるのに、こう、義憤に駆られてね、売国土の人が、いろいろこう、準備とか、取材とかしてたところで、お亡くなりになったんで、じゃあこれはもうしまいという話になりましたとさ、ってことです。
なんでおしまいなの？
まあ、ちょっとこれ以上、だから死んだ後にさ、そういう醜聞を出すとさ、まあやっぱ死体蹴りになっちゃうって、そういうことでしょ。だって、それをさ、公表したところで、もう、ご本人は亡くなってますからね。
うん。
うん。死人に口出しみたいなのが、やっぱ、ちょっと、気分は悪いんじゃない？
生きてても口なかったじゃん。
いや、だから、まあ、しょうがない。逃げ切ったってことかもしんないけど、それはだって、準備してた、売国道の気持ち次第だから。
バイゴブだからそう言うなら仕方ない。
仕方ないよ。うん。でも、鮫島さん、なんかすごいご不満顔だけど、功績は功績としてすごいんで。
いや、もちろん、それはそれ。これ
そうそうそうそうそうそう。で、ちょっと功績の部分でね、ちょっと、小池画像すごいよみたいなのをいくつか紹介しようかななんて思って。
いいね、知りたい。
うん。ね、Kindle 読み放題でね、はいはい、結構小池画像原作があって、
うんうん、
で、その中で今、きちんと読めるやつで言うと、どれかな？ちょっと待ってね。
はいはい。
はい。ですね、昨日見つけたやつだとね、これですね。松森忠作画の、片恋三郎っていう、漫画なんですけども、これ大権現、徳川家康の孫娘、和子が、天皇に嫁ぐと。
うん、
要は、政略結婚させるわけよ。
時代はいつ？
だ大権現だから、あれだよね。が死ぬぐらいの頃。だから、幕府が成立してるわ。
江戸幕府。
うん。で、まあ、ここら辺の時代は、鮫島さんもご存知かと思いますけども、徳川は豊臣は滅んでるけども、豊臣、側の大名は5万といると。で、これをこう、押さえつけるために、こう、京を抑えなきゃいけないんだけども、そのためにこう、政略結婚で徳川の血を入れようとするわけですよ。うん。で、そのためにはさ、とにかく資格が多すぎるから、東大一の 武芸者と言われる片恋三郎というですね、めちゃくちゃ強い武士をですね、この、和子、まだ8歳にも満たない幼女なんですけども、あてがうわけですよね。まあ、ボディーガードをやれっていう話になるんですよ。で、家康が死んで、で、この8歳の、こう、少女が、この片恋三郎の、こう、主となってですね、こう、神明をとして戦うみたいな、まあそういう話なんですけど、うん。まあそうする、なんていうのかな、守る相手がさ、幼女だからさ、なんていうのかな、すごいペドの、アイドルオータみたいに見えるのが面白いです。いや、これは冗談として、当時ね、松森忠ってこの人は、なんだろうね、今、わかりやすいところで言うと、湯煙スナイパーとかの作画の人なんだけど、
うん、
この人がね、油乗り切った頃の漫画で、とにかく絵がかっこいいんですよね。小池和夫はこの前に、その、賢人っていう、ボクシング漫画で、松森忠と組んでるんだけど、とにかく松森忠が絵が描くのが遅すぎるから、漫画のオープニングを変えるってぐらいにこの人は絵にこだわる人だった。松森忠は。当時のインタビューとか読んでて覚えてるんだけど、とにかく松森くんは、絵に時間をかけすぎるから、それを前提に原作を、その、始まる場所を考える必要があったと。何しろ当時、何フェアリディ Z が出るコマがあったりとかするわけじゃない劇画だから。
はい、はい、はい。
そのコマだけで、10日くらいかけてたって言って
た。ああ、マジ困る。そういう人。
そういうめっちゃくちゃ困る人と組むことになったから、
はい、
じゃあ、作画が楽なところから始まんなきゃダメだなってことになって、シベリアから始まったっていう。あ、違う、アラスカだ、アラスカ。
大体一緒だ。
アラスカだったら背景描かなくていいだろうっていう。そういう人でね。で、まあ、その人が、まあ、すごい、キャリア的には、非常にこう、油乗り切った頃ですからね。これは普通のこう、時代劇ものとして面白いと思うんで、今無料で読めますんで、ぜひ読んでみてください。
じゃあ、アマゾン、
Kindle Unlimited ですね。
Kindle Unlimited ですね。
はいはいはい。そうですね。あとね、Kindle で読めそうなやつで言うと、なんだろうな、片恋サブ、じゃなくて、乾いて候とかも、あるかな、ちょっと探してないけど、多分あると思います。
乾いて候って時代劇？
時代劇ですね。あ、田村正和主演でドラマ化とかしてるかな。
ああ。
うん。
ですね。あ、そうだ、田村正和だ。
うん。
そうだね。
うん、そうそうそうそうそう。結構めちゃくちゃな話でね。これは徳川吉宗の、こう、隠し子の、買い投げモンドだっけな。今ちょっと手元にないからおぼろげですけど。買い投げモンドっていう、まあ、もう、超シュッとして、まあ、田村正和が、ね、主演だから、まあ、シュッとしてるわけですけども。シュッとしてて、で腕も立って、おちんちんがでかいっていう。おちんちんがでかくて、もう入れたらすぐ行っちゃう。行かせちゃう。うん。
ね、すごい。
すごい。で、絶対仲出ししないっていう、そういうスーパー男の子なんですよ。
絶対仲出ししない。
しない、もう。
すごいね。
行く、そう、行く瞬間にシュパッてって出す。外に出せるっていう、いうね、その名シーンがあって。それをですね、お父さんであるところの、徳川吉宗が見て、あいつは化け物じゃって言うっていう、謎の名シーンとかあるんですけども。
化け物じゃん。
息子のその何姫ごと見るなよっていう、うん、
それそれ
とかまあいろいろありますけどね。これねあのあなんていうんですかね、あの漫画オタはすごい有名なんですけど、小池和夫の漫画でねまともに終わった漫画ってないんですよ。
ああまああ
のすごいピークのところでグワーって上がって、あとこうギュギュギュって落ちてって人気がなくなるまで続けるっていうのが小池和夫漫画のパターン
ね、うん、
パターンなんです。
まあ商売だからね。
うん、うん、商売だから、まあそこら辺も割り切ってやってたんですけど、それこそ何まともに終わったのは子連れ狼とかまあそういうところでしょうけどね。乾いて候はね、俺ちょっとそれがねいい感じで働いてて、乾いて候の飼い投げモンドっていうのはその生まれながらにしてこう何、将軍の後を継げないこうボディーガードとして育てられるのよ、お母さんに。お母さんに、お母さんはこう吉宗を愛してて、まあ、側室だけども、ね、大変愛してて、で、その子を産んで、で、お前は、こう、将軍を守るために生きなさいと、命じられるわけですよ。愛しの母に。
で、実際は、吉宗の子供なんでしょ？
そうそうそうそう。
だよね。
母の愛は、吉宗に注がれてるんだけども、愛する母は自分には愛を注いでくれないという、まあ非常にこう乾いた心を持たざるを得ない悲しい宿命を背負っていると。
なるほど。
そういう感じなんですよ。でね、まあ、吉宗を、暗殺しようとするね、面白い敵がいっぱい出てくるんですけど、なんかヨガの達人とか出てくるんですけど、ヨガの達人みたいな感じで。で、まあ、なんだかんだでね、この、ボディーガード業がお役御免になるんですよね。で、ここら辺がこう、乾いて候のピークで、あとは下っていくんですよね。お前の任、その、何任を解くと、ありがとうございます、父上で。して何になる何をするみたいなこと言うと、ちょっと江戸をプラプラしますつって、その後はなんか江戸プラプラ編なんですよね。
町村
町村。江戸の事件を、江戸で事件が起きたら、誰にも言われてないのになんか解決する謎の人になっちゃって。
すごいじゃん。江戸をうろつく正義の味方。
そうそうそうそうそう。それがね、なんか、ああ、もうそろそろ終わるなって感じがね、こう読んでても感じられてすごく良くてね。でも、これはすごい、小池和夫のその、打ち切り癖、何、やる気なくなった打ち切り癖の中では相当いい方で、何、親父のボディーガードっていう、こう人生最大のミッションを、その、クリアして、で、何もこう、目標がなくなったところで、江戸の皆さんの平和を守るというね、成り行きで。そういうこう、なんか人生の目標が得られましたみたいなオチなんでね。すごいいいんですよ。
いいね。
そうそうそうそうそう。なんか、ほのぼのオチみたいになるんで。これも大好きですね。
全然ノリ違うね。
ノリ違う。あとね、もう本当にノリ違うっていうか、もう理解ができないってやつで言うと、江波正治作画のザ・テロルっていう、全3巻なんだけど、もうこれはね、もう、意味がわかんなくて、もう読んでて入っちゃって、もう。小池和夫の、口癖でさ、漫画はキャラクターだとか言うじゃない。ね。キャラが立ってこそ漫画であると。ね、ストーリーは二の次であるっていうのを、体現してる漫画っていうのが結構あって、その、例えばオークションハウスとか有名ですよね。その、小池和夫先生の謎の キャラクター立てで言うとね、ね、あの、絵画鑑定人で、こう、アサシンの技を身につけた謎の男、総龍玄だっけ？なんけ？あ、総龍玄違うか。っていう、まあなんか、そういう謎のキャラ立ちをさせたりとかですね。そういう漫画は いっぱいあるんですけど、ダミー・オスカーとか。このザ・テロルっていうのは、なんかね、ちょっとちゃんと調べてないんだけど、どうも、その小池和夫が、ゴルゴ13の作画、脚本スタッフから外れた後に作ったものらしいんだよね。
うん。
あの、ゴルゴ13ってあの、初期の頃は小池和夫がスタッフで参加してて。
あ、そう。
そう。あの、最初のビッグセーフ作戦とかは小池和夫脚本とかだったと思うけど。
へー、すごいね。
うん。
まあまあ、違和感ないよね。
まあね。
なんか、やりそう。うん、
で、その、ゴルゴ13スタッフから外れて、自分もゴルゴっぽいやつをやろうってことで始めたんだろうけど、たのがこのザ・テロルっていう漫画なんだけど、このテロリストが主役なんだけど、キャラが立ちすぎてて意味がわかんないんです。
キャラが立ちすぎてる？
そう。世界最強のテロリストの男が主人公なんだけど、こいつはその、何？正常な、ミッションを達成するためには、死んだ女の膣から麻薬を摂取しなきゃいけないのよ。
待って待って、何のために
正気を保つために、死んだ女の膣から、麻薬を摂取しなきゃいけないの。
ああ
何度も言わせんなよ。
はぁ、なんか、あれあの、ほら、うん、エスキモーがよくほら食べる、死んだ。
あ、キビヤックみたいな。あ、そんな感じ、そんな感じ。うん。
あ
うん、そう、そういうね。あの、死んだ女の膣から、こう、うん、麻薬を摂取しないと、
はい、
あ、なんかなっちゃうんですよ、この人。
いやもうなんかなってるわ。
だから、あの、やばいと思ったら、こう、うん、なんか、そこら辺にいた女、ボーンって、撲殺して、うん、殺した後に、なんか麻薬注入して、あの、うん、せっせか、あの、腰を振るっていう。
あ、うん、そうなんだ。
そうなの。キビヤックではないんだよ。
覚醒剤を。
そう。あの、キビヤックはほら、あの、お尻から吸うでしょ。うん。
うん、
そうではなくて、あの、おちんちんの方を入れるんですね。
ああ、なるほど。すするのかと思ってた。死体の股間をすするの？
違う。逆に出す、あの、注入するぐらいの感じで。
そうか。
そう。
ならよかった。なるよくねえわ。
もう意味が分かんないでしょ、もう。
意味分かんない。
ね、これ意味分かんないから、もう3巻で終わっちゃった。
よく3巻も続いたわ。
いや、本当にね、俺すっごいさ、もう作画の人がかわいそうで、本当に。もう意味が分かんないんで、もう。こんなに読んでて意味わかんないだったら、作画してる人も頭くる、おかしくなりそうでしょ。う
ん、これが今、全巻無料で見放題。
ザ・テロルは、もう、外れちゃったかもしんないな。
あ、Kindle Unlimited、1巻は、Unlimited 対象になってる。
あ、そうなんだ。
あ、2巻もかな。うん、前3、全部 Kindle Unlimited になってたよ、今見たけど。
そっか。あ、じゃあそれで見れますね。
見れちゃうんだ。
はい。そうですね。あとね、俺も今見てるけどね、魔物語愛しのベティとかも面白いはずですよ。ちゃんと読んでないけど。
小池和夫の？
はい。あの、最初はね、これ、いつもの小池節でさ、なんか、エロい魔女が、なんか、 しょっぽい男のところに来て、なんか、エッチするみたいな、そんな話なんだけど、
はいはいはい、
あの、連載途中で、あの、ドクタースランプは、あんま、流行ったらしくて、ドクタースランプっぽくしようってことになって、作画可能制作なんだよ。
エロそう。
なのにさ、なんかすっげえなんか後半の方の作風だとなんかほよよみたいな顔したりとか。
マジで悪い意味で影響受けて。
そう。
可能制作の絵で。
そう。どうかしてるね。うん。あと有名なのはね、あの、高校生ブライヒカエは有名ですよね。
なのれーす。
なのれーす。残花残花ですよ。
あれ考えたやつ頭おかしいと思ってたけど、小池和夫だ。
そうだよ。頭がおかしいよ、本当に。
あれ、なんなのあれ、
本当に。二人のフィーリングなのれーす。なんちゃって、残花残花で。な次のページでセックスしてるっていう。
そうそう。あれやばいよね。
うん。
あれクラクラクラしてるよね、あれ。
やばいとかやばくないの話じゃない。もう理解ができないんだから。そうですね。あとはなんだろうな。あ、少年の街ゼフとかね、すごい、あれですね。こう、ちょっと新しいっていうか、その、進撃の巨人のも、を先取りしてやってたりとかしてますね。うん。ある日地球が、こう、ゾンビ的なもので支配されて、で、そこを、こう、そこからこう、逃げるために、なんかこう、隔離されたところで、こう、少年たちが街を作るっていう漫画ですね。ちょっと似てたりしますよ。うん。伊佐山さんが読んでたかどうかちょっとわかんないけど。うん。もともとそういうなんか、こう、極限状態の、その、生活みたいなのは、まあ、ここに限らず、こう、ね、いっぱい、フィクションとしてはありますからね、ゾンビからないからね。うん。
そうね。
うん。そうですね。結構あれですね。いろいろありますね。Kindle Unlimited。ほとんど有名どころは入ってますよね。
うん。
うん。はい。まあ、そんな感じで、ちょっとね、こう、晩年、そういう、なんか、ツイッターおじさんだったりとか、秋分の方がよく聞こえるちゃう人になっちゃいましたけど、まあ、本当はすごい人ですよっていうところはちょっと言いたかったんですね。
そういえば、小池和夫といえば、
うん。
なんかツイッターで、もう2年ぐらい前、
うん。
すげえ、若くて綺麗な奥さん的な人写ってたよね。
あ、そうなの？うん。
まあ、何なんだろうと思って。カトちゃん的なやつかなと思って。
ああ、わかんない。どうなんだろうね。娘さんなんじゃないの？
なんでしょうね。
ね。あ、なんかね、今見た感じだと、乾いて早漏は、合本でなんかまとまってますね。
うん。
はい。
そうなんだ。
うん。あ、これいいや。この、あとで読んどこう。うん。てぐらい好きかな。はい、以上です。
そうね。
うん。
いや、平成の終わりは侮れないね。
侮れないね。
コブラの作者もね、どうなるか
わかんない。あれからなんかその情報はないけど、どうなんですかね、V一さん。
うん。
V一
さん。V一さん元気かな。
どうなんですかね。まあ、なんか、このまま、なんか、収束していくんでしょうね、きっとね。
ああ、そう、さっきちょっと言ったけど、カトちゃんとかやばいんじゃない？
何が
加藤ちゃん。
はいはいはい。
加藤ちゃん5月まで生きてられるかな。
それ何単なる予想としての加藤ちゃんってこと？
そう。
うん、そうね。うん。
まあ、またこっそりね、夢がどっ持ってるかもしれないし。
まあ、わかんない。かなりそういう長期的な作戦なのかもしれないけど、仲むずまじいってことになってるじゃないですか。
そうだね。
そうだよ。お前。愛はあるんだよ。
愛、あるよね。
ありますよ。あるある。うん。
あるある。
あるある。
そうですね。うん。
うん。
そうか。
あとはあれかな。キャプテンマーベル見たぐらいかな。昨日。
見てたね。
うん、見た見た。
吹き替え？
吹き替えで見た。
ああ、どうでした吹き替えは？
てかね、吹き替えしかなかった。
ああ、まあちょっと選べない時もあるよな。
うん。もうさ、一日一本なっててさ。
あ、もうか。
そう。
早いね。
早いよ。しかも、だってほら、来週エンドゲームっていうか、もう今週ですけど。
もうエンドゲームなんだよ。エンドゲーム始まっちゃうんだよ。
そう。だから、最初さ、行った時さ、
うん、
結構、何こう、端から数えてさ、一個ずつこう、
うん
計算して、こう、真ん中あたりにしたの。
うん、
ね、席取ってさ、
うん。
で、さ、映画館入ったらさ、俺の両隣にさ、まあ、むっちりした人が二人いるわけよ。
やばい。
右端が俺より若いむっちりしたやつで、左端が俺より年のいったむっちりしたやつで、なんかその、なんか、何？それか、そこに真ん中入るじゃない？なんか、同一人物みたいな感じ。むっちりむっちりむっちりの、
その。
青年、中年、老年みたいな感じになっちゃって。
すごいよ。もう、密揃ったら消えちゃう。
消えちゃう。ぷよか。
すごい。
うん、でもなんでこんなところに入るかねって、隣の隣とか空いてんだよ。もうイライラしてたんだけどさ。もうでも、最終的にもう満員。
あ、ええー、そうなの？
満員。だから、あれだよ、ありよありよ、亀あり。
あ、そう。
うん。だからさ、俺もその途中で席変わってやろうと思ったらさ、変われる席なんかないんだよね。
へえ、怖。
うん。ムチムチの中でね、あ、見てやりましたよ。面白かった。
あ、面白かったよね。
面白かった。でも、いつも、あれだよね、いつものマーベル映画って感じだよね。
うん。
うん。あ、多分、この、なんか共感みたいなやつって、後で敵なんだろうなと思ったら、なった。この敵、悪そうなやつ、悪くないんだろうなと思ったら、もうあんまり悪くなかった。
キャラはすごい意外でさ、
うん、
割とスクラルといえば悪者だったからさ。
うん、
え、悪者じゃないって。
あ、そっか、そこの知識があると逆に意表なんだ。
うん。そう。スクラルは悪者っていう、その、前提があるからさ、
うん、
登場の仕方がちょっと展開急だなっていうのは感じたんだけど、
うん、
いや急だった理由が、まあ、実は敵じゃありませんでしたってことで納得いくんだけど、
うん
うん、それがすごい意外だったね。
そうね、
うん、
あれ何キャプテンマーベルの生誕っていうかさ、あれはこう原作通りなわけ、あんな感じなの？
キャプテンマーベル知らないんだよ。
そんぐらい古いわけだよね、要は。
うん。キャプテンマーベルって90年代からアメコミファンになった人にとっては、
うん。
X-Men のローグの能力の元になったキャラクターっていう位置づけなのね。
うん。 ほうほうほうほう。
ローグっているじゃん。
うん。
マブカップにも出てきたんでしょ。
はいはいはい。
ローグっていうミュータントの能力はさ、あの自分の手で触れた人の能力をコピーしちゃう。
うん。
コピーするついでにこう一瞬触られた人はこう気絶してしまったりするっていうのが彼女の能力なんだけど。
うん。だから X メンのねあれは面白かったね。うん、あのなんかビーム出したりとか敵のこう何技出せたりしたもんね。
ああそうそうそう、カミコンのやつだね、う
ん、はいはいはい、
そうそうそう。で彼女はそのエクスメンになる前に、
うん、
あのキャロル・ナンバーズにあの襲われるのね、悪者だったから、
うん、
その時にキャロル・ナンバーズに思いっきり抱きついたかなんかして、
うん、
徹底的に能力をもう吸収しちゃうんだよ、
うん、
でローグはそのキャプテン・マーベルと同じぐらい強くなると、
はあ、
その能力が定着しちゃうんだよね、
うん、
あまりに長時間触れ合ったせいで、
うん、
で肝心のキャプテン・マーベルの方は廃人になってしまうっていう、
うん、
90年代のその設定ではね。
あ、そうなんだ、
うん、だからキャプテン・マーベルははっていうかミス・マーベルか、その頃の名前、うん、まあもう完全過去の人だったのよ。
はあ、ははあ、
うん、もうバッキーと同じぐらい過去の人だったわけ、
うん、
だから結構知らないんだよね。
へえ。じゃあ今回なんでご登場願ったみたいな、なんでだったの。そうなの？
うん。ミス・マーベルとキャプテン・マーベル勘違いしてたのかな？キャプテン・マーベルってもともと男性だった気もするけど。
キャプテン・マーベル。
すごくね、馴染みがないんだよね。だから新鮮なんだよ。
キャプテン・マーベルについて知っておきたい10のこと、実は男だったとか書いてあるよ。
ああ、そう、金髪のアンちゃんみたいな。
うん。
キャロル・ダンバースという名前は共通してるから多分ミス・マーベル、元ミス・マーベル で現代のキャプテン・マーベルだよな多分、うんうん、そう、シルバーエイジって言われる時代、60年代頃のコミックスだったみたいだね、ウィキペディアだと。なんでよく知らないんだよね。だしすごく新鮮に見れた。
そっか、
うん、面白かったよだから、
うん、面白かった。まあそういうところが全く分かんない俺からしても面白かったね、うん
うん、
うん、何なんていうんですかね、こう女性ということでこういろんなところでこう彼女がさやりたいことがこう追っつかなかったりっていうのがさ、こうフラッシュバックしていくじゃない、
うんうん、
それがさ、うーわーいやーで強くなるっていうなんか野球もダメだったとかさ、なんかね、カートもダメだったとか、男に笑われた、うーわーあそこの覚醒のシーンでさ、2回ぐらいさ、あの人、キャプテン・マーベルの人、ブリー・ラーソン、
うん、
がさ、ものすごいブサイクな顔でドアップになるでしょ、
うん、知らない知らない、うん。
なんかさ、すっごい、なんか青い影とさ、なんか、口をさ、なんか口がギューってなんか、おばきゅうみたいな口になってさ、歯食いしばってる顔がさ、こう、スクリーンのドアップになるシーンが2回ほどあると思うんだけど、
うん、
いいシーンだなと思って。日本だと怒られちゃうでしょ。橋本環奈ちゃん、ブサイクな顔してとか、怒られちゃうんだよね、きっとね、日本だと。
ああ、うん。大事なのはそこじゃないから、伝えたいことは。
そういうその、なんていうのかな、女性だからとかさ、そういう、うん、ね、女のくせに、 ね、パイロットとか、とか、野球とか、とか、そういう、こう、ね、これまでの鬱憤を晴らすためには、あの、ブサイクな顔が必要なんだね。
そう。
うん。
そうだね。うん、
あの、ブサイクな顔の2回のドアップで、あ、なるほどって、すごい俺は分かったよ、
うん。
悔しかったんだなっていう。あと、これができるハリウッド映画はすごいなっていう。
すごいね。
ねえ、だって、ブリー・ラーソンさんはさ、すげえ美人じゃない、
うん、
ブス顔嫌でしょ、そんな。そんな青ざめたオバキューみたいな顔でドアップにされるの嫌でしょ、
うん、
本当に。そういうところで、ちょっとなんかもうちょっとエピソード欲しいかなとか思わなくはなかったんだけど、なんか映画見た後に思い出されるのがあのブス顔だったんで、あ、でも思いは伝わったなっていう、ちょっとアメコミ弱者なりの感想なんですけど、
いや、すごいいいですよね。クララが味方って面白いなぁ、
うん。そうですね。まあ、強すぎて、こいつ一人でいいんじゃないかっていう感じですけど。でも、こう、
うん。何？
こいつだけでもサノスには勝てないわけね。
全然勝てないと思うけどね。
そうなんだ。なんか一人でなんか、なんとかなりそうな気がするけど、そういうことでもないんだね。
うん。そうだと思うけど。
うん、
だって、この人の力の源って、何？なんだっけ？インフィニティジェムのうちの一つぐらいじゃないの？
うんうんうん。
だから。
あ、この人もジェムがパワーの源なの？
え、そんな風に映画で言ってなかった？
あの、キューブ。キューブ。
キューブ。
うん。
キューブって何なの？あれ。
いや、俺知らない。お前が知ってるかと思って聞いたんだよ。
いや、俺この人本当知らないから。
そっか、うん。
うん。
そうね。うん。まあ、よかった。あの、俺が見たのは日本語吹き替えなんですけどね。
誰です？
あ、水木奈々様ですね。
ああ、超、ナウテの声優じゃない、
うん。そうですね。あ、でもなんか、こう、役どころとしてはぴったり感あっていいですよね。なんか、人生がちょっと似てますね。
水木奈々。あ、本当に？
水木奈々はほら、すごい不遇な下積みが長いですから。
はいはいはい。
下積みがあったりとか、なんか演歌志望時代に、男の先生に、なんかすごい洗脳的な、こう、教育を受けたりとか、して、こう、非常に抑圧されてた人なんですよ。
大変だったんだね。
大変だったんですよ。下積み長い、苦労人だからこそ、できるキャプテン・マーベルだったかもしれないですよ。
は
ぁ。うん。あとすごいよ、ほら、キャプテン・マーベルの能力がさ、こう、ビームだったり、こう、ね、海洋圏的なもんだったりとか、非常にこう、アニメっぽいじゃないですか。だから、
派手だよね、
そう、水木奈々でも全然問題がないっていうか、こう、
うん、
いいんじゃないですかね、みたいな、ところはありましたね。
なんかね、調べたんだけど、今、見たらね、やっぱ、4次元キューブだよね、
うん、
この人のエネルギーの源は。
うん、
4次元キューブといえば、マイティーソーでキーアイテムだったりしてたよね。
はい。
だから、インフィニティストーンのうちの一つだから彼女一人でどうなるかっていうとどうでもならない気はするな。
そっか、
7つあるんだっけ、インフィニティストーン。6つか。
うん、
5本の指とそれと手のひらに。
手のひら、
うん、なんかエンドゲームでどうにかなる気がしないんだよね。勝てる気がしない。
なんとかしてくれるでしょ、3時間もあるんだから。
インフィニティウォーでもかなりいいとこまで行ったんだけどね。
3時間だよ。
うん、
すごくない？ なんでベンハーとか。
したけど。
うん。
面白かった。
ベンハーとか10回とかの時代の映画みたいでね。
だよね。
うん。
ね、登場人物多いから間が持つんだよな、それでも。
ねえ、すごいね。あとね、あれでしたね。あの、吹き替えで良かったのは、あの、マーベルさん。ローソン博士。
うん。
が、あの、榊原涼子でね。
うん。
とても、あの、良かったですよ。
あ、年配の、あの、クリージンだっけ。
そうですね。榊原涼子といえば、ほら、ね、あの、ハマン・カーンや、南雲隊長でおなじみの。
かっこいい。
かっこよさが、
かっこいい。
声からかっこよさが滲み出る人として有名ですけれども。
かっこいい。超合ってるじゃん。
そうですよ。
アネット・ベニングに。
うん。
ぴったし。わかってる。キャスティング。
最近はもうここら辺の年、あの、年の女性もね、もう、抜群にこなす方ですからね、非常に得難いですね。
いやー、すごいな、うん、
そうですね。あと、やっぱり米倉涼子さんは米倉涼子さんで困ったもんですね。
あ、カスカスした声。
カスカスした声。もうなんか、竹中直人はもういいかなって気するんですけど。
うん。まあスケヨハ自身もそうだけどね、
うん、
ま
あ、うん、こいつは似てんのか、うん、
似てるよね、
うん、
確かにそうかも。90年代だったじゃない舞台が。
はい、
割とこう記憶に残ってる世界観だからそこも面白かったかな。
そうね、でもすごいなんか再現が大変なところは避けてるのが、ああ、なるほど。ハリウッドも人の子なんだなって感じがして、ちょっと良かった。
どの辺？
いや、例えばさ、なんか90年代の、なんか、ディティールに、の、こう、円形とかはなかったじゃない。うまく言えないけど。例えば、Windows 95とか、なんか、レンタルビデオショップとか、そこら辺の、その、何、シーンごとのさ、ディティールは、あったけどさ、もうちょっと細、でかい、こう、風俗的な部分に関してはさ、割とごまかしてたから、それはうまいなと思って。
ああ。
だって再現大変じゃん。ねえ、うん。でもさ、Windows 95のさ、ボンとかさ、ああいう音聞くだけで、ああ、ここ95年なんだなってわかるし、
うん、90年代の洋楽もたくさんあったよね。
あったね。うん。
ノーダウトとか出てたじゃない？
うん。
あの、一番盛り上がるとこで。
はい。
ああ、あの選曲うまいことやったなと思って。
うん。
ね。
そうですね。あとは、アカペラで歌うシーンとかあったね。サミュエル・エル・ジャクソンが。
え、何を？
なんか、皿洗いながらさ。なんだっけ、
あ、なんかあったっけ、
あった、覚えてない、
へ
え、マーベルといえばみたいな、あれ何歌ったんだっけな、全然わかんない、出てこない、まあそういう楽しいとこもありましたね、
うん、そうそうそう、いいよ、そういう意味でもよかったですよ、もうこれで。うん、準備万端だよ。
はいはいはい、はい、
あとはエンドゲームだっていう。
うん。鮫島さん初日に行くの？
行けるかな。
26。
分かんない。
うん。
え？25でしょ。
25
か。6だっけ？
6じゃない？金曜じゃなかったかな。
大阪住んでる頃だったら午前1時とかのやつに行くんだけど。
うん。
ちょっと家と劇場遠いからな。今はそうもいかないんだよな。
そうか。
六本木とかだったらね、やってるんだよね。深夜の。
はいはいはい。うん、
日付が変わったタイミングでやるやつ。
うん。
梅田とかによくそうやって見に行ったけど、 見た後どうしようもないからな。
見た後にじゃあなんかテルマー湯とかで一晩過ごすとか そんな感じでしょ。うん、うん、
そうか、26の夜か。
うん、
超見たい。予約しなきゃ。どこで見るのがいいかな。 4DX で見るのがいいかな。
え、今から間に合うの？
わかんない、わかんないよ。
うん、う
ん、予約とかしたら見れるかもって思ったけど。
そっか、
ねえ、でかい、でかいとかで見たいじゃん。
はあ、ははあ、
ちゃんとお金かけて。
うん、
な
まあね、まあすごいね。何作？ 11 作？ 10？
え、何が？
何作？
もっとあるか。20あるんじゃない？
20 か。
うん。ブラックパンサーとかも入れたらさ。
うん、そうだよな。うん。
うん、
いや、すごいね。こんなさ、何、映画がこう、いくつも連なって大団円を迎えるだなんてさ、
うん、
バカが考えるやつですよ。バカが考えるやつ、基本的には。うん。あ、今作のガッチャマンは第4章ですとか言っちゃうタイプの人ですよ。ええ、
いや、大成功だった、ね。
大成功。
でも絶対、カフコンのシリーズ影響与えてるよね。
下地として、うん、下地としてはね。
90年代にあのタイトルがあったことで、多くの、この今の MCU のお客さんの多くが、その、マブカップシリーズを遊んでるわけで。
はい。
ね
え。うん。まあね、まあそれでさ、まあ自分で十字キーで動かしたやつってなるとさ、やっぱ愛着もひとしおなわけじゃない？
うん。
ねえ。ああ、そうそうそう、俺、アイアンマン持ちキャラだった、なんつってさ、プロトンキャノンとか、なんか、謎のでかい銃が出たな、なんつって、映画では出ないのかな、とか、ねえ。わ、俺は、デコの、ねえ、アベンジャーズが好きだったな、なんつって、空き缶投げたな、とか。ゴミ箱持ち上げるんだよな、とか。
そうそうそうそう。あのノリ最高だったよな。
アイアンマンなのに、空き缶拾って投げる。
投げる。
もっといいもの投げろっていう。
ああやって、こう IP が、ね、
うん、
認知されていくのが大事だもんね。
そうですね。まあ、まあ、デコの、あの、キャプテンアメリカで知ったみたいな人あんまりいないとは思いますけど。あれなんだっけ正式名称。キャプテンアメリカ。
アント・ジ・アベンジャーズ。
アベンジャーズか。そっかそっか。
だから、内山田博士とクールファイブみたいな。
そうそうそう。
ね、
まあ、大雑把に言うとそうだよね。うん、あくまで、キャプテンアメリカの方だったからね。
そうそうそう。キャップが表に出てるわけで。
うん。
ねえ。アイアンマンは揃った大勢の一人だもんな。
うん。
考えてみたら、その時の4人のさ、チョイスがさ、
うん、
アイアンマン、ホークアイ、
そう、不思議だったよな、あれ。
で、ビジョンでしょ。
うん。
しかも白ビジョン。
うん。
すごくね、期間限定的なんだよな、デザインはね。
はい。
すごい短い期間だけあの色だったんだよな、ビジョンは。映画版のこう、緑と、こう、朱色の、さ、
うん、
ビジョンがさメインのカラーでさ、
うん、
白のビジョンはあのマーブルキャラが一斉にカラーを変えた時期があって、
はいはいはい、
その時の一つだと思うんだよね、
うん、
すげえ不評だったんだけど、うん、あれは
こう、ま、あ真っ白こう真っ白なやつがビジョン、うん、
ハルクがグレーになったりキャプテンアメリカが黒になったり、
うん、
それからスパイダーマンが黒になったりしてたカラー替えの時期の一つ、
うん、 あ、今調べたら、ゲームギア版とかあるんだね。北米ゲームギア版。
嘘でしょ。
いいな、最高だな。
どこまで再現できるの？普通の横スクロールになったりしてない？
いや、なんか普通に、なんか移植してるね。すげえな。立体的には見えるが、奥にも手前にも行けないだって。じゃあなんで、なんでこんな、おいおい、ちょっと待てっていう。
だと思った。
うん、まあなんか写真見る限りはなんか結構綺麗な画像だけど、まあ中身はあれですからね、あのマスターシステムなんで。
そうね、
そんなすごいことはできませんよね。
キャプテンアメリカ&ジアベンジャーズの何がいいってポージングだよね。
うん、
少ないパターンがの中でありながら、またはそのドットの範囲も狭いのにすごくアメコミ的なこうケレミのあるポーズがもういっぱい見れるじゃない。
はい、
そこがすごいとこだよな。
うん、
ちょっとね、でもね、作ったのはデコじゃない。
はいはいはい。
でメインアートもおそらく日本人だと思うんだよね。
ああ、そうだろうね。うん、
でそのメインアートの雰囲気がちょっとこうデフォルメの効いた80年代のアニメのこう流れを組むようなビジュアルしてるんだよな。
うん、
でおそらくパターン画を描いたのも日本人だから、
うん、
そうなんていうのかな、金田以降、
はいはいはい、
あとはブライガーのアニメの人、
だそれが金田さんですね。
そうか、
はい、
それっぽいポーズの影響がある気がするんで、
うん、
それがうまくこうドット絵になることですっごい絶妙なバランスでいい表現になってる気がするんだよね。
うん、確かにね、ビジュアルシーンとかはなんかすごい80年代ジャパニーズアニメっぽい感じもあるんだよね。
そうだよね、
にすごい合ってると思う。
なんか脇絞って内股気味になるポージングとか、
うん、
金田以降感ある。まあ金田以降じゃないと思うけど、その影響を受けた人がっていう感じする。うん、
まあ影響受けた人は山ほどいますから、この当時
だよね、
そうそうそう。なんか今ちょっとブログとか今見てるんだけどさ、敵キャラとかもさ、なんか肩突き出したポーズとかちょっと面白いんだよね。金のポーズだよね、これね。
うん、そう、それ、うん、言いたいのはそれよ。
はい、
金のポーズ、そう。な、最高の組み合わせだよな。
ねえ。ここら辺、多田さんとかいたら、すげえ話終わんないんだろうけどね。彼もすごい好きでしょ、これ。
そう。
うん。俺、残念ながらそんなにやってなかったんだよな。全然わかんなくて。
いや、いいところたくさんあるよ。ポージングだけじゃなくて、
うん、
同時期にあるこうアメコミゲームと比べてもやっぱり突出してるのは、こうアメコミといえばで、ね、短絡的に連想するような明るさとかもあるんだよね、このゲームには。
うん、
すっごい掛け声が大きいとかさ、
うん、
アベンジャーズ・オズンボーとかかっこつけて喋るわけ。
うん、
マッチョな白人が喋ってる風に喋るの。
うん、
そのさ、わざとらしさというか、けれんみがさ、
うん、
ポージングやこう全体 あのアートスタイルと相まってさ、すごい効果的にマッチしてるんだよな。うん、もう追いついたぞ、お前は逃がさないみたいなこと言うわけ。
はいはいはいはい。
あと悪者の方もさ、
うん、
なんかわざとらしい笑い方とかするわけよ。
うん、
そこの相当評価するべきとこだと思うんだよね。
うん、
何と比べて言ってるかっていうと、
うん、
コナミの X-Men なんだよね。
はい、
コナミの X-Men はね、退屈なんだよね。
うん、あれはね、本当ね、一人でまあ、なんか6人でやっても退屈そうなゲームだからな。
なんか、そう、だ、まあ、6人ぐらいでやると本当にわちゃわちゃしてて、
うん、
なんとかわあの楽しめるんだけど、
うん、
一人でやってると、まあ、マジ普通だよ。その辺ってやっぱり演出面でやっぱちょっと劣るんだよね。
うん、
アメリカ。
そうね。X-Men ね。まあ、ここは、まあ、でもそう言いつつもさ、今やったらどうかなとか、なんか、コナミの X-Men もやってみたいし、ねえ、
そうね、
キャプテンアメリカ G アベンジャーズとかもさ、あの、もうやれないでしょ。版権的に難しいんでしょ、きっと。
このやつな、どこでできるんだろう。まあ、データ技術とか息をしてない。
息をしてないから。
冷たい土の中にいるから
な。なんかあのゲーセンとかにさ、たまにあるな、何百インワンとかの中ですげえ探せばあるのかもぐらいだよな。
あ、ほんとそういう感じになってくるだろうね。
うん、ほんとはなんかあの PS4 とかのさでアーカイブで出してね、保存したいぐらいなんだけど。
そう、それそれ、そうしたいよ。
ハムスターちゃんとかやってくんないかね。うん、
ね、そういうので思い出したら、あのカプコンがなんかすげえトンチキな、あのアーケード。
あれな、あの、うん、すげえ困るよな。なんかエイリアン VS プレデターのためにあれ買うのっていう。
いや、すっげえ困るわ、あれ。
インテリア知らねえって感じの。
カプコンってでっかく書いてある筐体でさ。
ねえ、いや、あ、先輩、ねえ、マンション買った、いいマンションですねって。おっていう感じの、あったらもう絶句しちゃう感じの、ね、カプコンって書いてある筐体。基板か。
ね、6つボタンでしょ？
うん。
すごいんだけどね。
うん、すごいよ。うん。
カプコンホームアーケード？
うん。
かな？うん。見た目がカプコンロゴで、そこの左右に、それを盤面として、6つボタンと、アーケードの6つボタンがあって、で、ヴァンパイアとか、エイリアンプレデターとか、
うん、
サイバーボッツとか、これまでなかなかプレイできなかった有名タイトルが、登録されてると、
うん、
16タイトル。なんだけど。
ね、サイバーボッツはやりづらいかな。今、移植ないよね。サターン以降。うん、
まあ、それはもうサタンでソフト探すのはむずいよ。
難しい。
どれも高いもん。おそらく。
あと、レア的に言うとカプコンスポーツクラブとか、これやったことない。
ああ、はいはい、うん。もうなんだかわかんないよね。
なんだかわかんない。
バスケとかあるんだっけ？
あるような気がする。まあ、
ギガ。海外向けのタイトルなのかな？
うん。こんなんか変な、かっこ悪い、あれは、あの、ストライダー飛竜の。海外版のやつだよな。うん、
ああ、はいはい。ストライダー。
ダーって書いてある。うん。誰だこれ考えたやつっていう。
プロギアの嵐もあるね。
うん。これいいゲームだったな。
カプコンといえばシューティングっていう時代もあったんだもんな。
うん。
もう息してないけど、そこは。ね。
そうね。なんかあれかね、なんかあの、感じとしてはさ、あの、
うん、
ドンキホーテとかでさ、売ってる。
うん、
あの、なんか、なんとか、なんか、いっぱい詰め込んだやつあるじゃん。あれの超豪華版みたいなイメージかしらね。うん、
ね、よくわかんない、なんか、なんか、え、何っていうようなのばっかり集めたやつでしょ？
そうそうそうそうそう。ファ
ミコンミニみたいなやつね。
うん。
あるよな。
そうね。ちょっとなぁ、ラインナップがなぁ。
ラインナップが完璧じゃないんだよ。
そう。
こあ、バイは欲しい、タイトル、うん。このでかい筐体を買うんだったら。
それそれそれ。そこに来ると、我らがセガですよ。話がようやく戻った。
あ
メガドラミニがさ。
メガドラミニが
そう、今日メガドラミニの話しようとね、ちょっと話してたからさ。
うん。うん、40タイトル収録予定で、そのうちの20が発表されたんですよね。
うん。そう。で、まあ、詰め込んだなって感じの。 とにかくその、まあ、メガドライブ後期あたりのレアソフトをこう惜しみなく入れてるっていう意味ではもう本当に素晴らしい。コミックスゾーン、ね、もう超高価。
いつだって高価タイトルだったよね、これはね。
うん、そう。でも、ね、動画見るたんびに、こんな面白そうなゲームを、なんて時に出すんだっていう。
常にプレミアがついてる、これは。
常にプレミアがついて
る。で、いやコミックスゾーン。
はい。あとはね、往年のコナミのね、緻密なドットアニメーションが堪能できるはずのヴァンパイアキラー。
ああ、そうなんだ。
うん。あとは、コントラザハードコア。
うん。
ここら辺楽しみですよね。
そうね。あ、シャイニングホースもできるんだね。
そうですね。まあ、シャイニングホースはまあ、もう、今でも500円ぐらいで買いますんで、いいんですけど。あ、ソニック2とかあれじゃないですか。サメジマさんの元上司が作ってるんじゃないですか。
マーク・サーニーが作ったと。そうそうそ
う。うん。
言っているやつね。
言っているやつ。うん。
うん、どこまで本当なんだろう。
それは知らない。それは知りませんけど、
うん。
そうですね。あとはなん、あれですかね、ぷよぷよキャラでおなじみの魔導物語1。うん、これもね、後期だから。ね。あと、ベアナックル2、いいですね。ちょっと今改めてやりたいかな。
この辺りのほとんど俺はゲームギアでやってんだよね。それしか持ってなかったから。
いいなぁ、今ちょっとさ、公式ホームページで見てるんだけど、ベアナックル2のさ、後ろで笑ってる敵キャラみたいなのが思いっきりシュワちゃんでさ。
あシュワ対バンダムになってるんだ。
そうだね。うん、
なメインキャラはもうバンダム顔してるもんな。
してるしてる。そうですね。あ、あと、ハイブリッドフロントとかも、高価ものですね。これ未来版大戦略みたいなやつで、俺持ってました。
そうなんだ。
うん。ダイナブラザーズって知らないな。
知らないね。
うん。どんなだろう。
2だって。
うん。
サンダーフォースもあるね。
これ中見てるんだけど、いや、リンク先見れるんだけどさ。
うん。
ダイナブラザーズ2。なんか、リアルタイムシミュレーションらしいんだけど、なんかに、セガチャンネル配信専用マップも収録していますって、何それって。セガチャンネル？
なんすかそれ。
何をしてくれてんの？
え、何それ、サテライビューみたいなやつ。
サテライビューみたいなことやってたんだね。早い早い。
サテライビューやりたかったな
ぁ。そうですね。あと、スーパーファンタジーゾーン。
うん。
ね、これはなんか、開発が3ソフトなんだけど、オリジナルに迫る、凌駕するとも言われている。
ああ、そうなんだ。
クオリティだそうです。ちょっと俺やってないんだよね。
オリジナル。
オリジナル。
はあ、
やってみたいですね。
ファンタジーゾーン、
うん、
ファンタジーゾーンとツインビって、被るよね。
あ、時代的には、どっちが先かな。ツインビの方が先かもしれない。
ね。
うん。
なんか、オパオパとツインビって似てるんだよ。
ツインビーを受けてセガが、ああいうファン、かわいいシューティングを出そうってことになったって流れだったような気がするな。
うん。
うん。まあ、あとはセガ、メガドライブで言うとさ、ディズニー系がすごいんですよね。
うん。
I love Mickey and Donald 不思議なマジックボックス。これもアニメーションすごいんですよね。
はいはいはい。ミッキーのアニメーションがすごいんだよね。
そうそうそうそうそう。アラジンとか有名ですけど、こっちもね。うん。
アラジンはスーファミでも出たけど、やっぱメガドラの方がいいね。うん、動き。
まあね。でもど、うん、なんかスーファミのアラジンをあんまりこう評価低くしたくないぐらいスーファミのアラジンもいい出来なんだけどな。
いやもちろんもちろん。
そうなんだよ。 ていうかさ、あの、セガの、メガドラのアラジンさ、ちょっと反則気味なんだよね。うん。だってあの、中の人に書いてもらってるから。
ご本人登場だもんな。
そうそう。えぇって。五木ひろしが コロッケ面白劇場だって言ってんのに、五木ひろしが出てきたみたいな。もんでしょ？
すごいすごい。うん、すごいよ。
ねえ。だからさ、なんか結構、あれなんだけど、俺のさ、二つやった感じ？印象だと、ボタンを押した感覚とかさ、押した時のジャンプの楽しさとかは、なんとなくだけど、カプコンのアラジンの方がいいような気がするんだよね。
ああ、なるほどね。
うん。セガのすごいんだけど、なんかちょっとこう、ジャンプボタン押した時のこう、何？ドットチェンジ感がないというか。
ドットチェンジ感？
うん。
ああ、はいはいはい。
微妙な違いなんですけど。
レスポンスが何フレか遅いのかもしらんね、うん、そしたら。
そうかもしれないですね。
ね。
なんかアニメーションパターン切ろうとしたら怒られるとかあるかもしれないしね。
あり得るよね。キャンセルさせてくれないんじゃない
こらってリテイクって言われて。ええって。
なんかね、アニメーションキャンセル問題あるよな、
うん、
俺さ、バンバン切っていいと思ってるの。
はい。
なんだけど、その一部のデザイナーはすげえこだわるんだよね、他に。
うん。
で、俺は切っていいと思ってるんだけど、デザイナーのくせにそんなこと言うと角が立つから黙ってんだけどさ、
うん、
俺はゲームデザインにモーションデザインは準じるべきっていう法律を重んじてるから、
はい、
そこはそのプレイフィールを大事にすべきだから、デザイナーのこう描画した胴体すごいだろうっていうのって割と大事じゃないと思うんだよね、
うん、
でもそれを言うと俺いじめられるから言わないんだ。
うん、心に深い傷を負ってしまった少年だからな。
うん、鮫島さん。学んだんだよ。
何が？
本当のこと言っちゃダメ。
そうだね、うん。
黙ってることにしないと、うん、そう、どっちとも言えないようにしとかないと自分は。
うん、
なんかね、本当のことを言うと、だから魔界村的な価値観でいいと思うんですよ。
はい。
魔界村のやり投げパターンってさ、
うん、
伝説的なこう仕様じゃん。
うん。
それ何かっていうとさ、ボタン押すじゃん。
はい。
その時にはもう槍が飛び始めてるの。
うん。
でもアーサーのパターンはまだ手を振りかぶってんだよね。
うん。
だから振りかぶっているアーサーの目の前にはもう槍が描画されてて、
うん、
で槍が飛んで先に飛んでいく後にフォローするすんだよね。
はい、有名な話ですよね、
うん、それだろうと思うのいつも、うん、ダメージの時はワンフレで切り替えたらいいと思ってるし、
うん、
まあ、そうなら、そこなんですよね。それを言うと、俺が孤立するんだ。
はい。わかった、わかった、
思い出しちゃった、ちょっと。
そうですね。あとは、ごめんなさい。
はい、
あとはね、ランドストーカーとかね、これはセガ版、ゼルダの伝説。的なもんですけども、
クォータービューのやつだっけ。
そうですね。
ああ、そうだね。
まあ何が辛いって、謎解きよりも斜めジャンプが辛いっていう謎のね。
いやー、そうだよ。斜めジャンプって全然合ってないじゃん、パッドと。
うん。そうなんだよ。うん。あとメガドラパッドはね、斜めが押しづらくてね、当時。うん。
なるほど。
ファイティング 6P パッドはまだマシだったんだけど、昔のでっかい3ボタンの頃のパ パッドだとね、斜め押しづらくてね、
うん、
このゲームは超難儀しましたよ、当時。
これ続編もあるよね。
いや、続編はないんじゃない？
レディースとかって続編じゃないの？
あれは、クライマックスだけど、
うん、
開発が。
うん、
もともとは、このシステムを使って、あの、ドラクエのあの、アリーナの、スピンオフを作るつもりだったんだけども、
うん、
なんか途中でなんかダメになって、うん、それでオリジナルキャラになったっていう。
ああ、そうなんだ。
はい。有名な話で。だから、構成が一緒なんだよ。あの、女と男とジジイっていう、うん。
ああ、それでか。
うん。
クリフトとブライが。
そう、そう、そういうことですわ。
いるというわけ。
はい。ねえ。まあ、今ではちょっとこう、タイトルがね、ちょっと心配されちゃう感じですけど、レディーストーカーですからね。
主人公はキモいおっさんです。
ねちょねちょした。酸っぱくさい匂いのおじさんですみたいな。
でも本当にストーカーするのは、キモいおっさんとは限らんよ。
はい。
ね。
そうですね。いやまあ、
残りの20タイトル、どれが来ると思います？来てほしいでもいいんだけど。
ね、まあ、何かな。
俺ね、クライング。
うん。
亜生命戦争。
うん。
やりたいな。
クライング。
うん。
どんなゲームだっけ？
ウィキペディア
が
ない。
ああ、わかったわかった。なんかシューティングの、そうだよね。うん。
あったあった。シューティング。なんだろうこれ。シューティングゲームでなんかアノマルカリスだかなんだかそういった不思議な生物ばっかり出てくる。
うん。
シューティング。
これね、あ、俺も前なんか調べたな。本当メガドラのシューティングな謎のシューティング多すぎなんだよね。あと謎のクオリティの高さとかさ。
そうそうそう。シューティングすごいよね。
うん。
まあ、サンダーフォースも素晴らしいんだけどさ。
うん。
もっとこう、なんだっけ、宇宙戦艦ゴモラだっけ？
はい。
それもメガドラじゃなかったっけ？
ゴモラはメガドラですよ。
やたら、
まあ、アーケードが元ですけど。
シューティング史上時期がでかすぎるやつだっけ？
そう。うん。
ね、そういう。頭おかしいのがたくさん。
でかいよ。なんか、なんだかんだで、こう、画面の6分の1は言い過ぎかもしれないけど、8分の1ぐらいのでかさになるからね。最大で。
え、でかくなっていくの？
でかくなっていくんだよ。エネルギー貯めていくと。
弱くなるってこと
ねえ、まあシューティングはね、ここら辺入ってくれると嬉しいよね。多分あんまり市場で見ないから。
そうそう、
レアソフトなのかな。
他にもいろいろあるでしょ、シューティングって
。うん、
まあ武者アレスターサンダーフォースもいいんですけど、
はい、
それって割と自力でもなんとかなるタイトルじゃないですか。
うん
ね、
そうね。あとはまあ、ゲームフリークのパルスマンとか。
ああ、パルスマンね。
パルスマン、あと、半剣ものだから絶対無理だけど、同じく、ね、タルルートもそうだったよね。タルルートも、ゲームフリークだったと思うけど。
うん。
うん。よくできてましたよ。これは、まあ、タルルートは無理としても、パルスマンはなんかありそう。はいはいはいはいはい、うん、
あれやりたかったんだよな。
あ、
1から3まで1本に収まってるやつ、
うん、
めちゃくちゃ音が悪いの。
メガドラはね、音が悪いもんですよ。
あとおそ松くんも憧れがあったな。 伊藤聖子がめっちゃ宣伝しててさ、
うん、
あはいはい、どうせ遊べないよって思い、
メガ、おそ松くんはあの、おそ松さんブームにあてがってっていうにはちょっと遅れてるし、
うん、
え、このラインナップで入れてくるかっていうがっかり感もすごいし、だったら他のやつ入れてくれとかね、なんか、こう、ちょっと揉めそうですよね。
まあ、超、最初期のなんかね、有名タイトルじゃないですか。
はい。
おそ松くん。
うん。
まあ、その頃ちょうどテレビで放送中だったからって言うんでしょうけど、
うん、そうね、あれとかじゃないですかね、あのレイノスとか入りそうですね。
あ、チェルノフみたいなやつ。
違う、あのメサイアのさ、
うん、
あのバルケンの前作なんですけど、あのロボットもののシューティング、
ほう、
うん、レイノス、メガドラ、あ、メガドラ、あの、セガサターンでレイノス2とか出たんで、なんか、入ってもおかしくないかな。エコーザドルフィン。
ああ、大事かも、エコーは。
エコーザドルフィンは、
うん、
なんか、
入りそう。すごいエポックな存在だったじゃん。
本命感ありますよね。
うん。わかる。
あ、あと、レアソフトワークで言うと、エイリアンソルジャーか。
へぇ、
グラフィック、なんかすっげえもう何やってんだかわかんないぐらい、あの、かっこいいんだけど、やってみたいなっていう。
あー、うん、鳥の顔の人が。
そうです。鳥の顔の人のやつです。あ、もうこれ入れたら勝ちっていうやつ。
うん、
あの、悠々白書。
なんで？
え、あ、だってこれほら、すっごい盛り上がったじゃん、あの、4人対戦のやつ。
へぇ、そうなんだ。
魔境統一戦って。
4人対戦？パッドが4つも繋げるんだ、うん、メガドラって。
繋げる。あんまりこう活用できなかったけど。
マルチタップがあったの？
あったあった。
へぇ。
うん。そうね。今、メガドラ名作でググってるんですけどね。なんかもう懐かしくてもう泣きそうだよ、うん、
あと海外だと釈風っていうすっごいもうアニメーションの綺麗な
格
ゲーがある、
うん、
シャキール・オニールが主人公のあの NBA のバスケットボール選手の、
うん、
シャキール・オニールが主人公の格闘ゲーム、
へえ、
釈風、
釈風、
釈風はなんか任天堂スイッチでリメイクされてるね、今検索したら。うっそ。メガドラ時代のはバスケットボールウェアを着たシャキール・オニールがなんか大きい。
うん、
今送ったやつ見れる？
ちょっと iPhone なんで。
あ、そっか。
どれ？今ちょっと iPhone で収録してるんでね。あー、こういうのか。あー、面白そう。
動いてる、見た？
見てる見てる。超面白そうじゃん、これ。
そうなんだよ。
すげえ、リズミカルに蹴ってる。
超良さそうじゃん。で、意味わかんないじゃん。なんでシャキール・オニールがさ、
うん。
格ゲーやってんの？
これあれでしょ、わがままでしょ、
うん、
俺でゲーム作ってみたい、俺でゲーム作ってね
さ、これイチローの今後のさ、
うん、
活動の指標になってくんないかなと思う。イチフーみたいな
やつ。そうね、実は忍者の末裔だったイチローがね、小舟でサンフランシスコから日本に渡ってね。うん、逆忍者龍拳伝みたいな。日本で寿司食ってて普通だよっていう。
釈風は、確かね、僕がイギリスに行った時にね、
うん、
あの、フリーマーケットに見つけてね、多田くんにお土産としてあげた気が とかがあるんだよね。僕はメガドラ持ってなかったから。
ああ、じゃあ多田くん喜んだでしょ。
多田くん喜んでくれたかもしれない。
うん。
うん。まあ多田くんの場合持ってる可能性もあったんだけど、
ね。そうだね。うん。それはそうだね。うん。
まあ、これもちょっと個人的に遊んでみたいタイトルの一つなんだよな。うん、
そうね。
あ、そうか。でもあれか。もうこの時代のこの雰囲気で言うと、モータルコンバットとか、あとはなんだっけ、残虐行為手当。
ああ、ピットファイター。
ピットファイターとかもあったりしないかな。
そうだね。まあ、単にさ、うん、高価買取ソフトで言うとガントレットとかもあるんだけど、ガントレットはもう逆につまんないからな。その普通に移植はあるしさ。
そうそう、ちょっとセガ度が低いんだよね。
そう、メガドラでやれるガントレットってのが楽しかったし、あの4人でやりたいかったけどなーとか思うかな。
ここに来てメガドラ版のテトリスとか出してほしいけどね。
リベンジみたいな。
俺メガドラのテトリスはジャッキーチェーン映画でジャッキーがプレイしてるのを見たのが最後だもん。
うん、
動いてるメガドラテトリス。
はいはいはい。あったあった。あの頃ね、洋画で何個かあったよ。あの、メガドラ版のテトリスやってるシーンがある。香港系の映画は割とあったと思うけど。
あったよね。
うん。
あ、これがって思うよね。
あった。
意地を見せてほしい。
意地、メガドラテトリス、出来が悪いって噂だけどね。
うん、マジか。
そう。
じゃあ、コラムスでいいわ。
コラムスは
普通に、いないね、
普通に出せるだろ。うん。
うん、パズルゲームなくない？この中で。あれか、ぷよぷよか。
うん。
ぷよぷよは、ある？あ、ある。ぷよぷよ2。
ぷよぷよ2がある。
メガドラっぽいよな、ぷよぷよは。
そうね。まあ、正直な話、あの、ヴァンパイアキラー入ってるだけで、ほぼ、元が取れるって感じだね、今、高価買取のやつ見てますけど。
ああ、そうなんだ。もう全く、うん、全くこれは知らなかった。
そっか。
ドラキュラシリーズ。
うん、ああ、メガドラ版スラップファイトとかあったんだな。そうだ、思い出した。
なんだそれは。
スラップファイトってあの、東亜プランの、あの、シューティングで、あの、縦シューのグラディウスみたいなゲームなんだけど、パワーアップカプセル取ると、あの、選択式で、あの、パワーアップできるやつなんだけどね。あの、グラディウスと違うのがね、スラップファイトはね、時期がダサいんだよね。
今動画で見てるけど、
あのここがね、東亜プランがコナミになれなかった理由っていうか。
ダサいし、でかい。
でっかいね。あの、パワーアップすればするほどね、不利になってくんだよ。火力上がるんだけど。
そのバランスいらんわ。そのバランス調整やだよね。
そうなんだよね。まあ。
ああ、本当に縦スクロールのグラディウスって感じのパワーアップシステムだね。
そうそうそうそう。で、これのシステムを踏襲してもうちょっとかっこよくしたのが V5 っていうシューティングで。V5 もメガドラ版出てると思うけど。
これはかっこ悪いな。
ねえ。
何これ、ゼビウスよりも劣ってるぞ。
もう勘弁してください、ええ。
時期が移動した時に傾かないって本当に表現的に残念だね。
そうだね。
見てるけど、
うん。本当単なる視覚情報なんだけどさ、
うん、
なんでこんなに違うんだっていうぐらい、こう没入度に差が出ますよね。
グラディウス偉いな。ちゃんと傾いたもんな。
うん、
ゼビウスは全然傾かないのに傾いた気がするんだ。
そんなことはないと思うけど。
敵キャラが傾きを見せるからかな。
ああ、それはあるかもしれない。うん。
なんかそういう気がするのかな。
はい。はい、まあそんな感じですかね。
楽
楽しみですね。
残りの20タイトルが楽しみですね。
はい。ね、本当に、早く予約しとけばよかったですよ、本当に。なんかもう、どこも予約できなくなっちゃって。
もう、転売屋が。
はい。
発売いつでしたっけ？
いつだったかな？メガドラミニ。なんか7月？あ、9月か。9月だもん。ちょっと勘弁してよ。うん、早すぎるって、うん。
まだ先ですね。
先。うん。
やれやれ。
はい。まあそんな感じですね。今回こんな感じで以上ですかね。
ちょっとだけ。
はい。
ハッシュタグやらせてください。ち
ょ、あ、はいはい。どうぞどうぞ。
4月12日、スッチーさん。面白い映画イコール USB が出てくる説。すごいわかる。
うん。
ケモフレ2にも USB が出ていれば。で、続いてスッチーさんね。
はい。
改めてケモフレ2を配動的解釈すると、ホテル内での乱戦イコールコンテナ街での決戦、タンカー型セラリア、韓国マフィア、
うん、
カバンちゃんとサーバルの関係、琥珀さんと達也さん
そうなの
キュルルちゃんのスケッチブック USB、
うん、
とも取れるな、
うん、
そうなると未消化のエピソードは続編で見れるかも。
カバンちゃんが琥珀さんなの？どっちなの？サーバルが琥珀なの？
いやー、カバンちゃんが琥珀。
でもカバンちゃんはだって捨てられちゃうから達也さんじゃない？
知らない
知らないんじゃん
俺は知らない。誠一郎さん、
うん、
テラサープロおちんぽ事変でモンキーパンチついとるところじゃないなって
そんなことはないよ
テラサープロの内部のご心配をしてる、
はい、そうですね。おちんぽ事変は収束しましたからね。
もうそれ以上のことがたくさん起こっちゃったから。
はい。
誠一郎くんは、ふとしんちゃん、ふとしんちゃんとケモフレ2見たの？
見てないよ。
そうですね。
はい。
N、下田、第598回拝聴、吉崎美玲先生の名前の読み方を20年以上、吉崎かのと勘違いしてた、うん。という話をいとこにしたら、いとこも勘違いしてた。
はい。
で、それに対して、誠一郎くんが、リプライしてて、昔は観音だから半分合ってる。
うん。
あ、そうだったんだね。
ねえ。知らなかった
よ。知らなかったね。
俺もね、なんかそんな感じで読んでた。吉崎観音とか。そんな感じで覚えてたから、未だにね、吉崎美音って言うと、ちょっと身構える。間違えてる。間違えてないよなっていう、そうそう。
あるよね。
そうですね。
はい。じゃあ、終わっていきましょうか。
本当にやっただけだね。びっくりした。ありがとうございます。はい。
ありがとうございます。Amazon プロダクツで、Twitter 上で、ハッシュタグ、アマプロで、お便りをお待ちしております。今のように番組中で、読み上げることもあるので、たくさん送ってください。で、例えば、新たな考える平成を代表するゲームなど送ってくれたらいいんじゃないでしょうか。じゃあこの辺で終わります。
はい。
バイナラッピー。
バイナラッピー。あんたがみんな払うね、大勢が納税を強制、社会はない。社会がなければ人間じゃない。